ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。いろいろですね、発信するチャンスがありましてね、地上波のテレビっていうのは、一頃私もすごく一週間に2回も3回も出てたことあるんですが、だんだん、こう、うまくいかなくなりましてね、私側から言わせれば、なんか本当のこと言わせてくれないなっていう感じだし、まあ、テレビ局側から言わせれば多分あの先生はちょっと無茶なこと言うからなっていうことだったでしょうね。まあ、テレビ局にはテレビ局の言い分がありますから、スポンサーもいますしね、いろいろいますので、なかなか自分の思うように世の中ができるってわけじゃないんで、私自身としては地上波のテレビを追い出されたみたいな形になってるんですけど、それほどこう恨んだりなんかしてるわけじゃないんですね。それは実は講演会とか、それからこういったブログなんかでもそうなんですね。ちょっと私の考えが少し特殊なんですよ。それはもう私十分に認めてるんですね。で、こういった自分の信念というものはですね、普段はそれほど表に出さないんですよ。しかしひばりクラブの方々はもう随分長い付き合いですし、それからずっと読んでいただいてるので、時に私の信念を言ってもいいかなと思いましてね。今のシリーズは私の信念のバックになるような、現代の日本人っていうのはどういうルーツを持っているかっていう、現代の日本人のルーツみたいなやつを探ってるのが現在のシリーズで、もうだいぶ長くなって11回にもなるんですが、ちょっとまたこれも休憩してですね、僕の信念っていうやつを少し2、3個やってみたいと思います。昔はコメントをつけてたんで、そのコメントを見ましてね、皆さんのご感想を聞いてたんですけども、ちょっとコメントが荒れてるもんですから、少し嫌になって、それでちょっと今中断してるんですけど、ね、残念ですけど。私はね、食べるものは皆同じっていうのが信念なんですよ、簡単に言うと。突然そう言ってもちょっと理屈がわからないと思うんで、順序通り言いますとね、まず私はいわゆる実力主義っていうのに非常に疑問を感じてるわけです。で、仕事の分担は実力主義と言ってもいいんですけどね。適材適所だと思うんですね。国語の得意な人もいれば、算数の得意な人もいると。それから僕なんかも物理の先生ですけども、物理の先生はやっぱり物理ができなきゃいけないんで、その物理ができるってことが優れてるとかいうことに結びつけちゃいけないっていうのは僕は思うんですね。お母さんに適した人はお母さん。そういうふうなのがあるんじゃないかと思うんですよね。で、100メートルが速い人は100メートル。100メートル競争ですよ。100メートルをね、9秒いくつで走る人がね、必ずしも物理もできるかどうかわかんないし、それからお母さんがうまくできるかどうかもわかんないと思うんですよ、私はね。だから、いわばその人その人に備わった、それも優れてなくたっていいと思うんですね。だけど世の中は優れてる人がリーダーになった方が、全員のメリットになるんで、そういう意味では仕事の分担は適材適所で実力主義というのがいいんではないかと、思うんですね。そうすると実力のある人も満足しますよね。自分がこう、なんかに得意であると。100メートル走るの得意だと。それやらせてもらえると。自分100メートルの足が速いのに、君はバレーボールができないからバレーボールやれなんて言われるとね、やっぱり嫌かもしれませんね。ですから適材適所ってのが一番いいと思うんですね。あまりこれを踏み込むと物議をかますんですけども、女性と男性っていうのはやっぱり適材適所ってのがあるんじゃないかと思うんですね。それぞれの希望はもちろん大切なんですよ。こう言うと女の人がすぐ、家に閉じ込めるのかって、いや、そういう意味じゃないんだと。我々も会社に閉じ込められたり、軍隊に閉じ込められたりしてるんで、そういう枠っていうのはあるんですし、またそういうのが不平等になっちゃいけないんですけど、適材適所でやるようにみんなで協力するっていう方がいいんじゃないかなと思ったりします。特に私なんか物理やってますとね、女性の学生はもうみんな語学がうまいんですよ。英語大体ペラペラっていうのがね、ちょっといい学校ですといくらでもいるんですね。ところが男性はね、機械とか電気はね、結構サラサラっていうのがいるんですけど、もうほとんど語学できないんですね。これはやっぱり適材適所じゃないかと僕思うんですけどね。そう言うとなんか嫌がられるんですけど、どうしてですかね。ところがね、僕は仕事のここから先が大切なんで、仕事の成果は全員同じだと思うんですよ。 言ってみれば努力次第っていうんですかね、努力してる人が報われると、それ成績とか実力じゃないというのが私の考えなんですね。まあよく実力主義でお金を分配する、だからすごく能力ある人は1億円も2億円も取るんだけど、まあダメな人は200万300万って、これね同じ人間ですからね、僕おかしいと思うんですよ。つまり仕事、ここが私の中心なんですね。仕事はまあできる人もできない人も適材適所もあるから、それはそれでいいと。だけど給料は基本みんな同じだと。みんな同じだ。それはね、人間は食べるって衣食住ですよ、主にね。まあ食べるってことを基本に言えばね、実力の高い人がなんでいいものを食べなきゃいけないんですかっていうのが僕の疑問なんですよ。そんなの同じじゃないかと。みんなでこの社会を運用してんだから。だから仕事はね、実力のある人がその仕事をやるっていうのはそれはいいけど、食べるものもね、食べるものって僕ね、同じだと思うんですよ。実力のある人が美味しいものを食べても、実力のない人が美味しいものを食べても。だいたい実力のある人が美味しいものを食べる権利があるってのはどういう理論ですかって、僕今までずいぶん人に聞くんですよね。実力に応じて賃金を分配するとか、実力が高い人の方が給料高くていいっていう人は多いんですよ。まあ、ほとんどなんですよ。じゃあその人にね、なんかのこう飲み方なんかの会合の時に僕はね、時々聞くんですよ。いやまあ実力がある人が給料高くていいってことは、実力のある人の方が美味しいものを食べていいんですかって言うんですよ。そうするとね、みんなね、まだ一人も実力のある人が美味しいものを食べることができるということに対する理論的な根拠を述べた人がいません。まだ。私、この年になるまで。なんとなく世間がそうなってるからっていうぐらいですね。だけどまあ人間はね、そうは言っても、まあ少しはね、やっぱり努力をした方がいいとか、それから美味しいものを食べたいなっていうのが、こう刺激になりますからね。したがって、まあ倍ぐらいまではいいかなっていう気がするんですね。500万と1000万。まあ大体今の日本の発展状況ですとね、まあ普通の人が500万。まあまあ頑張った人が1000万。頑張ったっていうのは実力も入れて頑張ったっていう人が1000万。まあそのくらいの差があってもいいかもしれませんね。これはまあ人間というものにそもそも矛盾があるので、まあ人間の矛盾をですね、やっぱりどっかでは解消せんといけませんから、あんまり理想論だったらうまくいかないんですね。まあその意味で、まあやっぱり、だけど根本思想はね、実力のある人が美味しいものを食べていいんだという今までの考え方は間違ってると僕は思ってるんですよ。で、今は現実そうですよね。実力のあるものが美味しいものを食べてます。それはですね、まあ2000年ぐらい前から、実力のある人がうまいことを頭を使ってごまかしてきたっていうふうに僕は思ってるんですよ。ごまかして俺が王様だとか、俺が将軍だとか、太政大臣だとか言ってね、そういういろんな理屈を、屁理屈をこねて、そしてそこのところの給料を高くして、そして、美味しいものを食べる口実を作ってるのに過ぎないと思うんですね。ですから、これからの社会っていうのは、僕社会の根源はね、そこに住む人みんな同じ。日本列島に住む人は全部同じ。だから、実力の応じて、まあ、国の政治をやるのが上手い人は国会議員になると。地方の政治をやるのが上手い人は地方議員になると。学問がうんとできる人は大学の先生になると。教育が非常に優れた人は、高校とか中学校の先生になると。それから料理の上手い人は料理人になると。子供を育てるのが上手い人はお母さんになる。まあ、お母さんは産めるのがお母さんしか産めませんからね。これすごく制約があるんですが。まあとにかくね、そういう仕事っていうのはその人の特性に合わせてやると。それにあまり規制っていうのをつけないと。規制っていうのは尊いとか、劣ってるとかいうですね。それは僕はいつも学生に言ってたんですけど、道路工事を一生懸命夜中にやって、臭いアスファルトを撒いて、鳴らして、ブルドーザーでやってるという人たちがいなければ、我々は舗装された快適な道を歩いて生活することができないわけですから、こういうことを規制っていうか、何が尊いとか何が尊くないとか、何が偉いっていうことを言うからいけないんですね。だからまあ、それはそれと。だけど一応実力主義、適材適所で仕事は配分する。しかし成果は、まあ、全員同じ。給料は全員同じ。まあ、最大2倍まで。ということでね、 それは基本は人間は食べるものは実力に関係がないだろうという、まあ、私の第一の信念がこれであります。コメント欄があればここで建設的なコメントを欲しいなと思ってるんですけど、残念ながら、とにかく文句言うことだけ好きな人がいるんでね、ちょっと後ろ向きになっちゃうんですから、ちょっとこれはやめるんですけど、一応ここで私の信念の一をお話をいたしました。